理科の時間。
理科っぽい見方をすると世の中がちょっと違って見えます。そんな話題を提供するそんな理科の時間 B、 今回は第202回です。お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
200回記念のオフ会というのを明日に控えたタイミングで、はい、録音をしております。
なので配信陣は、まあ、当然終わった後にはなりますけど、現時点で私たちはまだオフ会、はい、吉安会は開催されてない状態です。
はい、なのでその辺には触れずに、
触れないのね。
触れても難しいので。
いや、ねえ、まあでも、
はい。
明日参加される方はよろしくお願い
します。そう、終わってから放送というか配信なので、うん、来てくださいねって言ってももう遅い。
楽しかったですねって言っても本当かどうか怪しい。
楽しかったですねって嘘になっちゃうんで、いろいろ大変だろうな。
楽しかったでしょうねぐらい
な。楽しくなるはずです。
はい。
はい。で、今日はですね、一番最初に、そんないプロジェクトの話をちょっとだけさせてもらいたいと思っていて、
はい、
毎回ね、告知のところでお話ししている、私たちは、そんなプロジェクトというグループで活動していまして、その中の一つの番組として、うん、そんな理科の時間を、まあ、作ってるんですよね。
はい。
なので、サーバーを一緒に借りていて、
うん、
配信サービスとか、あとは、うん、いくつかのこう情報交換もしてるんですけど、
はい。
で、その、そんないプロジェクトのホームページというか、に、寄付はこちらっていうリンクがありまして、
うん。
そんないプロジェクト、お金を寄付していただけるようになってるんですね。
うん、
で、この収録をしている、前の週というか、に、何人かの方から寄付をいただきまして、とてもありがたいと思っております。どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
で、多分なんですけど、はい、そんなことないっしょっていう番組で寄付できますよとか、うん、YouTube で広告見てくれるとほんのちょっと、そんなプロジェクトにお金が入りますよとか、あと、うん、そんなプロジェクトのホームページの Amazon リンクから Amazon のサイトに行っていただくと、アフィリエイトがちょっと入りますよっていうようなお話をさせていただいたので寄付が来たんじゃないかと思うんですけれども。
ああ、なるほど。
そうなんですよ。で、ポッドキャストってね、私たち趣味でやってるんで
趣味ポッドキャストですって感じ。
あ、そう、趣味ポッドキャストですっていう感じでやってるんで、はい、っていうか、
はい、
私が考える趣味って、
うん、
他の人から見ると、うん、なんでそんなことに時間とかお金かけちゃうわけ、それで楽しいのって見えるけど本人は楽しいっていうことがあるじゃないですか。
ああ、そうですね、はい、うん、
それを趣味って言うと思っていて、
まあ、それ以外も趣味ですけど、そういうのも、そういうのも趣味ですね。
そうそうそうそう。
はい。
なので、私たちそのお金が入らなくても、放送はやっていきたいんですけど、
はい。
とはいえ、その、配信するサーバーを借りるのにもね、
うん。
それなりに毎月毎月お金かかったりとか、
うん。
していたりするので、
はい。
お金をもらえるのに越したことはないとは思っています、正直。
うん。うん。
で、さっきも言った通り、YouTube でも配信しているので、YouTube で広告見ていただくと、なんだろうね、数円なのか、1円に満たないのかわかんないけど、
うん。
そういうのが、入ったり、あとは、そんない .com のページから、Amazon へのリンクを押していただいて、そこにあるものじゃなくてもいいんで購入していただくとアフィリエイトが、それも 1% ぐらいなの、 0.何%なの、よく知らないんだけど、っていうのが入ったり、あとは直接寄付をしていただくとかというのもできますので、
うん、はい、
もし、なんか、寄付とかしてもいいかなって思ったらそちらに行ってみてください。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、実際に、どうしても維持費的なものでお金は発生しちゃってるのは事実。ただそういうのも含めて別に強要しているわけではありませんので、ただまあ、例えば何かを購入するときにちょっと一手間踏んでみるとか、 まあ、ポッドキャストのアプリでも聞けるけど、ちょっと YouTube で聞き流して広告もなんとなく見てるとか、そういうのだけでも、少しヘルプになったりはするので、
はい。で、
お時間があったらよろしくお願いします。
よろしくお願いします。でね、
はい。
結局、趣味でやってるってことは、
うん、
まあまあ楽しみも少しはあるんですけど、
うん。
やっぱね、私の中では、この番組のオープニングで言っている、はい、世の中違って見えますっていう風に、リスナーの方の見方が変わったらいいなって思ってやってるのね。
うんうんうん。
なので、こんな風に変わりましたよとかっていうメールをいただくととても励みになりますし、
お、
うん、一人でも、
はい。
もしかしたら番組喋れるのかもしれないんですけど、
うん、
一人ってすごく喋ってて虚しいんだよね。
あ、でもなんかお一人様カフェで一人で座ってると、うん、向かいの席に相席よろしいでしょうかって言ってでっかいムーミンのぬいぐるみ置いてくれるところあるみたいですよ。
そうそうそう。で、何が言いたいかっていうと、
はい、
趣味でね勝手に喋っていて、はい、じゃあ喋ってればいいじゃんっていう風に突き放すんじゃなくて、
はい、
聞いていてくれるリスナーさんがいるっていう実感があるとより嬉しいっていう話をしたいわけ。
あ、すいません。ムーミンのぬいぐるみではなく。
そう、ムーミンが欲しいって言ってるわけじゃなくて。
なるほど。はい。
そう。
わかりました。
なので、
はい。
そう思うと一人で収録とかしてると本当寂しいのよね。
いや、だからその時は、収録の時はムーミン置いとくといいと思いますよ。
そう。なので、そんな感じで進めておりますという話です。
はい、よろしくお願いします。はい、
引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
でですね、
はい、
恒例というわけではないんですが、
うん、
何回か前の補足を、今回は訂正じゃないですよ。
あ、
訂正じゃない、補足。
あ、訂正と補足はまた別なんですね。で、今回は決して、訂正ではないと。
そう、間違っていたわけではなくて、ね、うん、乱視の話をしたじゃないですか、
はい、しました。
で、乱視って、なんていうかな、目の焦点が少し歪んでるっていう話をしたんですけど、
はい。
なかなか分かりにくかったかなと思うんで、二つ。
まあ、実際、乱視の人は、実感あると思うんですけど、まあ、うん、乱視の程度が弱い方、もしくは乱視がない人にしてみると、まあ、ちょっとなかなか実感としても湧きづらい話ではありましたよね。
うん、乱視の、
はい。
多くの方が、
はい、うん。
目のね、レンズの一番、外側っていうか、空気に触れる側にある角膜っていうところの形が、
うん、
球面じゃなくて、ちょっとね、うん、ラグビーボールみたいに、片方は曲率が高くて、片方は曲率が低いっていう感じに、なってしまって、ピントがうまく合わないっていうタイプが多いです。
そう、本当だったら、プラネタリウムのドームみたいに、綺麗な、まあ、球の半分をしているのが、まあ、いわゆる正常というか、そういう状態を理想とするんだけど、
そう
実際には、まあ、ちょっとそれが歪んで、なんとなく楕円のドームになってたりとかしちゃってるわけですね。
そう。で、他にも乱視って、そこがデコボコになっている方とか、はい、
うん、
ラグビーボールみたいに、曲率がこっちとこっちで、A と B がありますっていうんじゃなくて、もう少しこう、うねってるような方もいらっしゃるんですけど、多くの方はその、片方の曲率が高いっていうタイプの方をしていますと。で、いうのと、
はい。
コンタクトレンズで矯正ってするときに、
うん。
さっき言った歪みの方向、
うん、
が、あるのってどうなってるんですかっていう追加の質問が来まして。
おう。
で、ハードコンタクトレンズっていうガラスでできてる、はい、ほとんどガラスでできてるんですけど、形がね、うん、変わらないタイプのもので、コンタクトレンズをすると、うん、それでその角膜のね、曲率の違いっていうのがある程度矯正ができるので、ハードコンタクトレンズの場合は。
コンタクトレンズにその角膜を合わせちゃうっていうか、あえよという形にして、しちゃうわけですね。
あ、というか、空気に触れる側の形がコンタクトレンズで決まるんで、
うん、
内側の目が少し歪んでいても、その分、うん、中に涙とかが入って埋まっちゃうんだけど、うんうん、形の矯正ができる。
おー、なるほど。
だからあまり方向は関係ないんだけど、ソフトコンタクトレンズっていうのは角膜の形に従ってフィットするんで、
うん、
そのラグビーボールみたいになってるとそれに沿って曲がっちゃうんで、
ああなるほど、
ソフトコンタクトレンズで矯正しようと思うと、実は方向を、ある方向にしなきゃいけないんですよ。
あ、まあ、そうですね、乱視の場合には方向があるから、コンタクトも同じように上下っていうのが出てきちゃうってことか。
そうで、うん、ソフトコンタクトレンズ乱視対応っていうのが実は出ていて、
うん、
目をつぶるときに、まぶたで上下からこう押さえるんで、それで向きが治るっていうタイプとか、
へ、
そうなんですよ。とか、あと下の方がちょっと重くなっていって下にっていうので、その回転が、自分で戻るっていう工夫がされているソフトコンタクトレンズっていうのがあって、それは乱視対応のソフトコンタクトレンズっていうのが出ています。
あ、じゃあ昔は、そういう乱視がひどい方っていうのはソフトコンタクトは、まあ、使えなかったのが、
矯正できませんって言われてました。
最近はそういう、まあ、完璧ではないにしてもある程度対応可能になってきてるってことなんですね、うん、
はい、
うん、
ということで、
はい、
補足でございました。
補足でございましたか、
はい、で、今日本編の方ではですね、うん、
はい、
一個質問が来た雨の話、
うん、雨
をしてみたいと思います。それは雨、ウェインの方ですね。
もう一回、
雨ですということで本編の方に行ってみます。
はい、はい、よろしくお願いします。
今回は、
はい、
雨の話をするんですけれども、
雨の話、
はい、まずは、メールの紹介からお願いしてもいいですかね。
はい、2月の2日にいただいたメールです。テンタ、カツキ、ハルヒ三兄弟さんからいただきました。次男カツキが窓の外を見ながら、雨ってさ、雲が重くなって雨が降るの？とポツリと聞いてきました。しかしうまく答えられず、かおりさんに聞いてみようかということになりましたので、5年生にわかる感じでお願いしますといただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ということで、かおりさん、はい、5年生にわかる感じでお願いします。
はい、わかりました。ではここで、教師の紹介をしたいと思います。吉安先生お願いします。
結局そういう感じになるんですね。
そうですね、それが一番わかりやすいと思います。
ちょっと小芝居失礼しました。
はい、
はい、5年生にも分かる感じでっていうのでですね、
うん、
今回はこれでちょっと丁寧にお話をしようかと思っていて、
はい、
まず、空気の中に水分が含まれるっていう話をしなきゃいけないんですよ。
お、
湿度が高いとか湿度が低いって言いますよね。
うん、夏はジメジメしているとか、ジメジメとか、冬はカラッとしているっていう感じですね。
そうそうそう、空気の中には、水分を含むことができます。
はい。
でも、それは見えなくて、
うん、
なんだけど、なんとなくこう、ジメジメしてるとか、カラッとしてるとかっていうのが感じられるのは、空気の中の水蒸気、水の量ね、によって、はい、こう、物から、水が蒸発する量が違うので、例えば汗かいた時にすぐにその汗が蒸発すると、うん、あ、カラッとしてるなって思うし、 お肌の汗がなかなか蒸発しないとジメジメしてるなって思ってするんだよね。
あ、なるほど。じゃあ実際に目に見えてるものではないけど、ただ人はその肌の感覚でなんとなく感じることはできるってことですね。
それが、まあ、湿度って言われているものなんですけど、はい、湿度ってさ、はい、パーセントなのね。湿度って何パーセントって言うじゃないですか。
います。
あれって、5年生に分かるようにって言うと難しいんだけど、パーセントっていうのは、うん、100% が、1、フルで 50% っていうのが半分っていう意味なのね。
うん、
だから、いっぱいいっぱいが100なんだよね。
それは、まあ、空気が溜めることのできる水蒸気の量が、いっ ぱいいっぱい、もうこれ以上空気の中には溜められないよっていうのが1、まあ、つまり 100% っていうことですか。
そうそうそうなんですけど、はい、その空気の中に溜められる、うん、要は空気として、うん、水蒸気を持っておけるのが温度によって変わるんですよ、
は
い、で温度が高い方がたくさんの水蒸気を、うん、空気の中に保持しておける。で冬になったりすると、
はい、
窓に水滴がついたりすることがあるじゃないですか。
あ、結露って言われてるやつですね。
そうそうそう、
カビの大敵でございます。
そうで、うん、あれはなんでどっから水が来てるか、あとなんだろう、夏だと氷を入れた飲み物の周りが、
お、
ね、それも結露って言
うんですけど、なんか、うん、水がついて、なんか、テーブルの上がびちょびちょになります。
そうなんですよ。あれは、夏だからって、うん、コップが汗をかくわけではなくて、空気の中に入っている水蒸気が、
うん、
コップの周りとか、窓ガラスで冷えて、で冷えると、水蒸気が空気の中で閉じ込められて置けなくなるので、
うん、
水になって出てきちゃう。
あ、
それを結露って言うんですね。
なるほど。そこの周囲だけ他のところに比べると温度が低いから、うん、溜めとける水の量が少ないから溜めれなくなった分が出てきちゃうんですね。
そう、そうなんです
。はい、
うん、ここまではいいですかね。
頑張りました。はい、
ということは、湿っている空気、要は湿度が少し高い空気が冷えると、はい、
うん、
水が出てきます。
うん、はい。
で、空にある雲は、
はい、
湿った空気が、上空に上がって、
うん、
上空に上がると温度が下がって、
お、
それで、空気の中の水蒸気が溜めておくといけなくなって、
うん、
霧状とか氷とかで、出現したのが雲なのね。
あ、そうか。じゃあ、雲の空気っていうのかな、雲がそのまんま地上にあっても雲にはなり得ないんだけど、
どんどんどんどん、あ、地上にあると消えちゃうんだけど、地上に雲がある時っていうのは、まあ、霧みたいなもんですよ。
ああ、なるほど。
はい。
でもそれがどんどんどんどん上の方に上がって、冷えてくると、まあ、結露と同じような状態で、なんとなく空気の中の水が出てきちゃうわけですね。
そうです。で、
うん、
ここまではね、だいたい結構教科書に書いてあるんですよ。
ほう。
なんだけど、じゃあ、はい、なんで湿った空気が上の方に上がるのかっていう話が、思ったより盲点で、
うん、盲点で
なかなかね、網羅的というか、まとめて書いてあるものがないんですけど、
うん、
空気が上空に上がる理由4つあります。
4つ、はい、はい、その1、
香織さん考えてください。4つ。
え、あ、私考えるんですか。
なんか習ったでしょ、空気が上に上がる。
あ、上昇気流ってやつ。
上昇気流。上昇気流が起きるのはなんで？
気温が高いから？
あ、近い。日差しが強くて、
はい。
地面の近くの空気が温められると、
ほう。
軽くなって上に上がる。
ほうほうほう。
これね。要は、はい、地面で温度が上がって上昇気流が起きるっていうのが一つ目。
はい。
他に。
あ
と三つ。
何あるんですか。あと三つ。
雨が降る時のことを考えればいいんですよ。いつ雲がもくもくするか。
いつ雲がもくもくするか。
とか、ほにゃららなので雨が降るでしょうって天気予報で言うときについてる言葉ですよ、いろいろ。
前線が来る。
お、素晴らしい。前線があるところが空気が、湿った空気が上に上がるところで、寒冷前線とか温暖前線っていうのがあるんですけど、はい、暖かい空気と冷たい空気がぶつかるところでは、暖かい空気が、上に持ち上がったりするっていうのがあって、
うん、
それで、湿った空気が上に上がります。 で、あと2つあるんだけど、言っちゃうと、はい、1つが低気圧、はい。低気圧っていうのは、周りより気圧が低くて、空気がそこに流れ込むんですね。はい、周りから。そうすると、集まった空気は上に上がってくるんで、それでも上昇気流が起きます。
ほう。
で、最後の1つは、風が吹いて山にぶつかる。山の、斜面に沿って上がってきますよね。
ああ、そっか、そのまま斜面に沿って、うん。
そうそう、そうすると、うん、上がっていくっていう。まあ、その4つが大きく原因があって。
ほう。ほう。
なので、前線のあるところに雨が降る。低気圧が来ると雨が降る。うん、湿った空気が山に当たると雨が降る。
うん。
あとは、地面が温められて、もくもく雲ができると雨が降る。
はあ。
なんとなくみんな聞いたことあるよね。はい、夕立は暑い日に入道雲ができると雨が降るみたいな話だったり、はい、あとは低気圧がやってくると雨が降るだったり、前線に沿って雨が降るだったりみたいなことが起きました。
はい。
これがね、思ったより学校で教えてくれなかったんだよな。
おー。
いや、一個一個教えてくれるんだけど、質問がね、どうやって雨ができんのって言った時に、この4つが大体ポイントっていう風にまとめては教えてくれないんだな。
そうですね。一つ一つは確かに聞いたことあるし、ちょっと前の天気のとこでも話出ましたね。
うん、
だから確かにその時にはそれイコール雨っていう話にはしてはいなかったけど、結局はそれが結果としてというか、最終的には雨につながっていくわけですね。
そう。で、上がってったら冷たくなって、はい、空気の中の水分が、水だったり出てきたり、あとは、すごく寒くなると氷になって出てきたりするんですけど、その氷の粒々だったり、水の粒々だったりっていうのが雲になってるのね。それは雲なんです。
ああ、はい。まだそれは落ちてはきてないですね。
そう。で、なんで落ちてこないのっていう話をまずはしなきゃいけなくて。
まあそうですね。で、
下から、吹き上げる流れがあって、氷の粒や水の粒がちっちゃいと、
はい、
重さと表面積っていうのがあるんですけど、
うん、
粒々がちっちゃいと風に吹かれやすい。
軽いから？
軽い割に、風が当たる面積があるんで、
うん、
少し上昇気流があれば、浮いてられるわけ、
うんうんうんうん。
軽いから浮いてられるっていう言い方をするとちょっと変なんだけど、下から来る、風、と重さのバランスとが釣り合うんで、浮いてられるんだけど、それがね、どんどんどんどん濃くなって、はい、お隣の水滴とくっついて、水滴がだんだんこう太って大きくなるわけね、くっついて、そうすると粒が大きくなってくると重くなるし、重くなる割に、面積というか風が当たるところは増えないんですね。
おー、表面積だ、結局だから重さと表面積の割合が変わってきちゃう。
そうすると下から吹いてくる風では支えきれなくなって、大きくなると雲から落ちてくるってなると雨、うん、
あー、なるほど。
で、氷になってるやつが落ちてきて途中で溶けると雨、
うん、
氷になってるやつとか、水滴になってるやつが落ちてくる間もね、まとまったりもするんだけど、そのまとまってるのが、くっついてくっついて大きくなる方が頑張っちゃって全然溶けないと氷とかあられになるわけね。
氷
っていう感じで、
はい、
一遍氷になったのが途中で溶けた雨になるやつもあるし、水滴のまま落ちてくるっていう雨もあるんだけど、粒々が少しずつ大きくなると耐えきれなくなって落ちてきます。
なるほど。あ、そうか。空気の中の水分が目に見えた状態が雲だけど、その雲っていうのは、その、大きさと表面積の割合の関係で、
浮いてられる。
浮いてられる。その下からの空、なんだ、空気というか、支えというか、それに釣り合っちゃうわけですね。
そう、空気の流れに釣り合っちゃう。
それが、うまくバランスが取れなくなる。まあ、それが一つは、出てる水蒸気に水分の量が増えちゃって、隣の水とくっついて、大きくなっちゃって、ってなると、支えきれないから、落ちてくる。そしたら、まあ、状況によって、それが雪になったり、氷になったり、あられになったりもするけど、まあ、いわゆる雨って言われてる、 落ちてくるもの。
そう。で、雲になっても、
うん、
またね、気温が高くなったりとか、うん、乾いてる空気がやってくれば、うん、水蒸気としてまた空気の中に溶け込めるじゃないですか。
そうですね、はい。
そうすると雲が消えちゃったりもするのね。
おお。
だから雲があれば必ず雨が降るわけじゃなくて、
うんうんうん、
よくあの飛行機雲ができて消えていくみたいなのも、うん、あそこは湿った空気があの燃料の中に入っていた水分と、うんうん、そこで一瞬だけこう気圧が低くなったりして、っていうのもあって雲ができるんだけど、また、
うん、
空気の中に水が溶けていけるっていうのがあったりします、
うんうんうん、
でここでだいたい答えにはなってるんですが、なので雨の粒っていうのはちっちゃすぎると落ちてこないし、
うん、
なので 0.1 ミリから2ミリぐらいの大きさになるとだんだん落ちてくるんですよ。
おお、それがその支えの限界ってことですね。
そうそうそうそう。なので雨粒はだいたい 0.2 ミリよりも大きくて、
うん、
でくっついてくっついてくっついてってなるとどんどんどんどん大きくなるんだけど、
うん、
あんま大きいと下からの風で分かれちゃうのね。
あ、逆にあのまた分裂しちゃうわけですね。
そう、
大きすぎちゃうと。
なので大きくても、6ミリぐらいの大きさまでに大体なると言われています、はい、ということでちっちゃすぎる雨粒は霧みたいな感じで、
うん、
雲として漂っていて、
はい、
少しずつ大きくなると落ちてきて、
はい、
くっつきすぎて大きくなると、下からビューって吹いてるところに落ちてくるわけだから、
うん、
分裂してちっちゃくなってっていう感じになります、う
ん、おーい。
さてここで問題です。
クイズ、
クイズ、なんとかなんとかなんとかなんとかってなって
る。はいはい。
雨粒の落ちてくるときの形ってどんな形？
雫型。
と、いろいろ書かれますが、
は
あ、雨は落ちてくるときの雫型にはなってないんです。
丸？
で、雨粒が、本当にね、うん、全然こう風とか重力がなければまん丸になるのね。まあ、表面張力って言って、表面積が一番ちっちゃくなるように働くので、球体になるんだけど、
うん、
落ちてくると、下から風が吹いてるわけじゃないですか。
はい。
だからまん丸になりたいんだけど、下から風が吹くとどうなるかっていうと、
うん、
下側が少し凹むわけ、うん。まん丸からね。
はい。
そうすると、お店で売ってる肉まんとかね。
はぁ。
あんパンとか。
はぁ。
なんかこう、少し平べったくて、下側は平らで上が丸い感じ。
はぁ。
で、落ちてくるんだそうです。
可愛くないですね、それ。
アンパンマンの形だと思えば。
え、アンパンマンって丸ですよね。
アンパンマンは結構丸い。
うん。
だから平たい形で降りてくるんだよね。
うん。アンパンマンが落ちてくる？
とか。
昔晴れ時々豚とかありましたよね。
あと晴れ時々ミートボールって映画もありましたけど。
え？
要は肉まんの形というかアンマンの形というか、
はあ、
っていうのがこう落ちてきます。
へぇ。
で、落ちる巣は、
うん、
さっきも言った通り、小さい方が空気の抵抗が大きいからゆっくりで、
うん、
だんだんこう、くっついてくると速くなって、
うん、
一番大きい雨粒だと、1秒間に9メートルぐらいが、ザーザー降りの時の雨の速さだそうです。
1秒間に9メートル。
うん、なので、それよりも、雨粒がちっちゃいと、
うん、
ゆっくりになって、雨粒が、大きくなりにつれて、だんだん速くなって、一番速くても1秒間に9メートルぐらい。
1秒間に9メートルって結構速いですよね。
速いですね。
ねえ。
という感じでですね、
はい。
空気の中の水分が、保持できなくなって雲になり、水滴がくっついたり、凍くなって、上昇気流で支えきれなくなって、地面の方に落ちてき始めて、その間も大きくなったり分裂を繰り返したりして、溶ければ、雨、溶けないで落ちてくると雪だったり氷だったりあられだったり、
うん、
っていう感じでなんとなく雨の仕組みって分かっていただけましたでしょうか。
ガテンガテンガテン。
それちょっとはこの番組っぽくないけど。
え、でもそういうふうに聞いてきたじゃないですか、今。
まあ、じゃあいいです。そんな感じでですね、はい、雨のことなんですけど、
はい、
この前、ね、大手町っていうところにある気象博物館ってところに行ってきました。
お、
前回話したかな？
そうですね、少しあ、なんか気象庁の中に入ってる一室にある手作り感満載のってところですよね。
その中に雨粒が観察できる機械っていうのがあって、うん、下からね平行に風がこう吹いてるところに水滴が落ちて、
うん、
さっき言ったおまんじゅうの形の水滴が観察できるっていう機械があります。
え？あ、それはいわゆる雨ではなくて水滴にしてるからある程度大きさがあってその形を観察できるってことですか？
というか落ちてくるやつって、目にも止まらぬ速さで落ちてくるから観察しにくいでしょ、
うん、
なので、円柱の中に下から風をビューって送って、
うん、
水滴が浮いてるようにできるの。
へえ。
という感じでですね、
は
い、
うん、
本当は落ちてるんだけどそれを下から風を吹かすことで、
うん、
止まってるように観察ができるっていう機械なんです。
肉まん見えました？
見えましたよ。
それちょっと青くするとスライムみたいな感じ？
スライム先が尖ってんじゃない？
でもそれってゲームによって違うんじゃないですか？あ、ぷよぷよ？
あ、ぷよぷよな感じね。
おー、なるほど。
そう。
じゃあ目つけて。
そう、で、なんで、雨粒描くときに、なんていうの？先が尖っている雨粒型に描くんだろうね。うん、
ねえ。
っていうのは、そう言われてみると不思議だなって思いました。
まあ、でも、ああ、確かに。やっぱりでも、昔から雨って線で描くじゃないですか。
あ、そうですね。
うん。でも、下に落ちてくるときは雫、雫というか、粒になってるから、うん、もうそれを合わせた結果が、いわゆる雫型。
なのかしらね。
かな
あ、そうそう、うん。あとね、雨の粒の大きさを測る方法っていうのも、
はい、
どうやるか分かりそうで分かんないでしょっていう。
雨の粒の大きさ？
さっき私が 0.2 ミリから6ミリぐらいって言ったじゃないですか。
あ、言いました。
誰がどうやって測ったんだよって思いません？
一粒、そうね。
見たのかよ。
ポツッと来た雨の量を、でも量を測ったからといって、
一つ部分のね、量が分かれば、
分かった。だから、水たまりに落ちた衝撃の大きさで測るとか。
でもそうすると速さによってまた違うんじゃない？
そうか。
で、これね、お皿というか、平たいバットというか、
うん、
に、小麦粉を敷いて、はい、
うん、
で、蓋をして、
うん、
雨が降ってるところに出して、
うん、
パッて蓋取ってパッて蓋するじゃないですか、
うんうんうん、
そうするとポツポツポツポツってこう雨が落ちますよね。
はあ。
そうすると雨粒の大きさ分のとこだけダマになるっていうので、
はいはいはいはい、うん、
っていうので測ると測れるそうです。私やったことないです。
それで測ってるんですか？
いや、本職の方がどうやって測ってるかは知らないし、今は経験則でこのくらいザーザー降ってれば何ミリぐらいっていうのがわかるんだけど、具体的に測るとしたらどうするかっていうのをやるときにはそんなことで測れるようです。
へえ、あ、でも、あ、確かにそうかもしれないですね。そういう、まあ、小麦粉じゃなくてもいいけど、その粉のところに水をパッてやると。
そう、一粒分の大きさが分かった
ら、一粒分の。ダマになります。うんうんうん、
そう、雨粒が捕まえられるっていうのを。
へえ。
ができるよっていうのを。
これなんか、理科の研究みたいのもできそうですね。
そうで、
今日の雨はこんな感じ、大きさだったっていうのが。
そうそう。で、今ね、小学校でも調べ学習、調べ物みたいなものが出てくることが多いというふうに聞いたんですよ。
うん。
でね、雨についてでも、今、たくさんいろんなことをお話ししたと思うんですけど、
うん。
いろんなことが、まだまだ、ね、身近な割に知らないこと多いんじゃないかと思うので、
うん、
例えば黒い雲と白い雲の違いとかね。
ああ、 入道雲はすごいなんか、あ、そうか、降る前の入道雲は白いけど、なんかそれが近づいてきて、本当に雨降る直前だとなんか真っ黒ですよね。
とか、あとは、雲は高さとか形が違うとかね。
はい。よくそれ、なんか図で見たことあります。何メートルぐらいの高さだと何とか雲がとか、秋の雲は何メートルぐらいにあるとか、そう、
あとは
聞きますね。
空気が上の方に持ち上がるのは4つ理由があるっていう話したじゃないですか。
はい。
で、その4つの理由の時の、例えば、衛星写真で見た雲の形との違いとかね。前線だとこうで。低気圧だとこうで、山にぶち当たってるところだとこんな感じで、入道雲だとこんな形でみたいなのが、衛星写真とかと見比べて分かったりすると面白いとかね、いろいろこう調べるところあるんじゃないかと思っていて、ぜひ皆さんもね、
はい、
聞いてる皆さんも、ちょっと不思議だと思ったら、調べてみたり、こっちの知識とあっちの知識をちょっと足してみて、あ、こんなことなんだっていうのをやってみたりするといいんじゃないかと思いますよ。
面白そうですね。で、よく雲の形って、特に日本とかだとすごいいろいろな名前がついてるじゃないですか。
鱗雲、
イワシ雲とか、そうそうそうそう。
みんなうまそう。
飛行機雲とか。
え、何でもないです。
そう。で、それが結構、わかりづらかったりもする。まあ、そんなに厳密な定義じゃないにしても、そうやってね、いろいろ雲の形を名前つけたりとか、しかもそれがまた季節によって、こういう雲ができやすいっていうのもあったりはするので、で、それの、じゃあ、まずは、どういう雲の名前があって、それがどういう季節に見られるかっていうのも一つの研究テーマだとは思うし、じゃあなんでそういう形になるんだろうっていうところも調べてみると面白そうですね。
夕焼けが見えると次の日は晴れるっていうのとかも、
うん、
さっきの雲の話とかとちょっと結びついてたりしてね、
うん、おー、下駄を投げた時の結果はどこに反映するんですかね。
下駄あんま関係ないんじゃないですか。
あ、靴じゃなきゃ今ダメ。
ブ
ーツとかだと結構立つの大変ですよね。
大変です。
ね、ヒールとかピンヒールになっちゃうと結構本当にもう晴れないよっていう感じ？
とか、あと、てるてる坊主の効き目とかね。
ああ、そう、結構あれ、うまく紐つけないと基本的に横向きますよね。
横向きます。下手すると頭の中に物詰めすぎると逆さま向きます。
ね、あれ、なかなか、いわゆるてるてる坊主っぽくうまく作るのって難しいですよね。
難しいですね。頭小さめに作るのがコツかと思います。
でも可愛いのはでかいやつですよね。
あとはあれだね、首で下げないで頭で下げるのね。
そうそう、あの首で下げるのちょっとよく見るとシュールですもんね。
そうです。ということで今日は雨についてちょっとお話をしてきました。
はい。はい、
で、一番最初にも告知をした通り、私たち、そんない理科の時間は、そんないグループという感じで、ポッドキャストを、いくつかの番組を、作っているグループで、運営をしているんですけれども、すべての番組は、そんない .com というウェブサイトから聞くことができます。URL は sonnai.com で、こちらのサイトから、そんなことないっしょ、そんない雑貨店、そんない美術の時間、そしてこの、そんない理科の時間を、すべて過去に配信したすべてを聞くことができますし、さっき言ったとかオープニングで、お話しした Amazon へのアフィリエイトだったり、寄付ができるページだったり、あとはまだあんのかな、メンバー募集のページだったりとかっていうのもあったりしますので、行ってみてください。あとですね、はい、もうご存知だと思いますけれども、 YouTube での番組配信も行っておりまして、そちらもそんないプロジェクトなどで検索していただくと出てきます。で、そちらの、再生をするときに出てくる広告を見ていただいても、我々のところにほんの少しだけ、活動費に貢献できるようなお金が入ってきますので、もし YouTube で聞いた方が楽だなっていう方はそちらも見てみてください。あとですね、 Twitter アカウントそんない P、 SONNAIP というのもありまして、そちらでは配信の情報とかをお伝えしております。ということで引き続きよろしくお願いします。ということで、そんな理科の時間第202回かな、お送りしてまいりました。お送りしましたのは吉安と
香里でした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。ねえ、猫にね、足噛まれてね、超痛いよ。痛いよ、痛いよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。マジで痛い。マジで痛い、ちょっと待って、ちょっと待って。ユズがやばい。痛い。痛いよ。
2017年2月の12日。国立科学博物館上野ですね。で、そんな絵理科の時間配信200回記念オフ会というのを開催しました。当日はですね、もともと10人とか15人ぐらいかなと思っていた予想をはるかに超えて50人ぐらいの方々の参加をいただきました。団体料金20人からなんですけれども、48人分のチケットを代表で買いに行きました。あとですね、家族連れの方や、事前にすでにもう入ってらっしゃる方とかがいて、実際には50人を超える方々のご参加でした。参加いただいた皆さん、どうも本当にありがとうございました。当日はですね、参加の人数が多くて、展示物の前でね、ここはこんなですよという説明はなかなかできずに、多くのパターンで展示室に入る前に見どころをご紹介するというような、ご案内の仕方になってしまいましたし、説明また運営で、拙い点があったかもしれません。いろいろ改善の余地はあるなと思っております。それでも、当日ね、楽しかったよと直接言っていただいたりですね、また、当日や翌日に参加された方からの感想のメールをいただいています。開催した時にもお話ししたんですけれども、ポッドキャストって一方通行のところが多くて、皆さんちゃんと聞いてくれてるのかなと、喜んでくれてるのかなっていうフィードバックがなかなかないものなんですけれども、直接会ってお話ができたりとかですね、メールをいただくと、ああやってよかったなというふうに感じております。本当にありがとうございます。また来られなかった方とかもいらっしゃるかと思います。また何かの機会があれば開催を考えてみたいと思っておりますので、その時にはまた番組で告知しますので、よろしくお願いします。簡単ですが、オフ会の報告でした。